越隼人とヒルティのインターネット汁。
今日は
35回です。
5回です。
被らないでください。毎度毎度
被らないでください。はい、毎度毎度。
今日は2月9日ですね。
はい、星隼人です。
ヒルティです。
はい、
今日はあいにくの2月9日ですよ。
2月9日ですけど、うん、今日くっそ寒いですね。
寒い。昨日も寒かったけどね。
雪が降ると天気予報で言ってまして、ね、うんうん、東京まだ今のところ雪降ってないですけども、うん、天気は雨模様。
ちょっと降ってますね、はい、結構ね、う
ん、今日の朝起きたら白い雪が舞ってんのかななんてちょっと楽しみしたけど、全然降ってなかったですね朝は、うんうん、
小雨。
はい、ラジオを聞いたら、ラジオってのは本当一般的な僕らみたいな偽物のラジオじゃなくて、偽物じゃないよ、うん、
クソみたいなポッドキャストじ
ゃなくてクソポッドキャストじゃなくて、うんうん、本当ラジオ聞いたら、水戸、茨城県水戸市で5センチぐらい積もったのって。5センチ結構積もったよね。
テレビで見ました。
うん、
水戸市ね、
あのだから東海岸沿いが割と降ってるみたいなので、
うんうんうんうん、
でやっぱあれかね、水戸の人たちはこう雪をに納豆かけてくるのかな、やっぱり。
大丈夫ですかそれ強引な強引な地域いじり大丈夫ですか
いいですよね水戸ね、
うん、水戸ね、
はい、
水戸といったら納豆って言われるのもまあどうかと思いますけどね。
まあそっか、
彼らにしてみれば彼だ
水戸って言ったら何じゃ逆にな
んですかね、水戸ホーリーホック。
あ、サッカーチームね。
サッカーチーム。
あ、そうね。
ホーリーホックでしたっけ。
水戸
のこと言えない。
偕楽園。
あ、知らないですね。
なんか梅の、あれあれって水戸じゃないっけ。あ、全然違えか。あ、水戸市ね、偕楽園っていう日本庭園があるんですけども、
はいはい、
すごい大きくってめっちゃ綺麗なんですよ。梅の花がめっちゃ咲くんだけど。
あ、本当だ、出てきた。
ちなみに今開いたら、そうだね、茨城県の、茨城って一般 ね、まあ、いい、茨城の話はいいや。
茨城ね。
茨城ね。
アイキャッチ。アイキャッチじゃねえや。キャッチコピー。
あ、そうなの？
茨城じゃなかったでしたっけ？
茨城で今ちょっと思い出しちゃったけどさ、ふなっしー全然見なくなったね。
ふなっしーね。あ、本当だ。
どこ行っちゃったんだろう。
あの、あ、ビヨンズのビル、納豆の。
納豆のやつ。
あれ水戸市ですか？
のネバールくん。
あれ水戸市ですか？
そうじゃない。
おお、ネバールくん。
ネバールくんそうだけどさ、いや、フナッシー見なくない？
フナッシー見ない。
どうしたの？
ネバールくんに奪われてたんですかね、シェアを。
ネバールくんは
納豆と茨城。
だからそうじゃん。
あ、いいっすね。
水戸？
うんうん。そして世界中の子供たちを応援するためにこの世に生まれた納豆の妖精、それがネバールくん。
ネバールくん、
すごいですよね。僕初めて見た時衝撃でした。
ビヨンって伸びるからね、うん、やっぱそういう風に他のキャラがやってないことをやるっていうところが、うん、このネバールくんの秀逸なところですよ。
ギミックね、
うん、
実際どうなってるか分かんないし、あれ
本当だね、うん、まあ、ちなみに公式サイト見たら、はい、オフィス710って書いてあって、710ってなんだろうなと思ったら納豆なのね。納豆好き？
納豆大好きです。
あ、そう、納豆好きそうな顔してるもんね、
はい、納豆は大人になってより好きになりました。
あ、そう、うん、27歳まで納豆食えなかったからね。
嫌いってことですか？
そう、ダメだった。食卓にあるのも
匂いとか、
うん、そう、匂いもダメだったし、うん、なんか存在価値も分かんなかった。
まあよく好きだ嫌いだみたいなね、討論になりますね、納豆はね。
なんかね、大阪の人は苦手だってよく言いますけども、うん、あれはなんか実は明石家さんまが言ったから関西人は納豆がダメっていう、なんか都市伝説みたいになったって話もあるんだけど、そもそも大阪の人たちはあんまり納豆食わねえんだね。
やっぱ、あ、
だって水戸なんだから。どっちかっていうと関東、
水戸以外もでも納豆作りますよね、きっとね。
うん、作る作る作る、地方でね。
納豆好きですね。どっち派ですか？混ぜてから醤油入れる派ですか？
醤油入れない、タレだけ入れればいいじゃん。
あ、タレ入れてから混ぜるのか。
タレ入れてから混ぜるね。タレ入れて、からし入れて、
全部入れてから混ぜる派、
ね、そう。しかも俺、豆粒は小粒じゃないとやん、
はいはい
はいはい、たまにすっげーでかい粒のや
つあ
るじゃん、うんうんうん、なんか豆食ってんなって感じしない？
うん、
ね、
最近の納豆って
ほう
すごいですよね。あのケースっていうかパック
くっつかないようになってんの？あ、言っちゃった。
パックが、そうです、 今までのおかめ納豆とかって、まあ、結局これビヨーンって上
についてるじゃないですか、はいはいはい、ビヨーン、
まあ、今のは蓋がパッと開いてもうその蓋がまず取れるんですよね、パキパキパキって、
はいはい、
で蓋が真っ二つに割れてそこからタレが出てくるんですよ。
蓋からタレが出てくるってこと
は、蓋の上にタレが入っててその蓋を割ることで、
はいはい、
格納されていた汁が下に落ちる。
あ、だからあれだ、ホットドッグアメリカンドッグにさ、うんうんうん、ケチャップとマスタード一緒に入っててパキッて折るみたいな感じのが
ですです、
あの形が
蓋
に入ってんの、すげえ。
だ手が汚れないんですよ。
確かに手汚したくないよね、納豆、う
ん、で蓋も取り外せるんでそのまま捨てると。すごいですよ、
すげえエコだね、
うん、
ビニールもいっぱい出なくなるしね、
うん、納豆大好き。納豆っていいっすか、納豆の話して。
いいよ、今日珍しく納豆みたいに本気の男はヒルだ。
納豆って本当に混ぜれば混ぜるほど、う
ん、美味しくなる。
美味しくなりません？
なんか100回混ぜるとすごく美味しくなるって噂聞いたことあんな、
うん、もうめちゃくちゃ混ぜちゃうんですよね毎回。いや本当30回ぐらいと100回味違いますよね、うん、
いや俺100回混ぜたことないわ。
いや1回やってほしいよ。
じゃあ1回やってみる。
ふわふわになるんですよ、ふわふわに。
うん、なりそう。泡袋が細かくなってね。
そうそうそう。
なんでふわふわっつったの。ふわ
ふわ、あれ体験してほしいな。
ね、卵も一緒に入れたりしない？納豆卵かけご飯しない？
別で。
あ、そう、
はい、
卵は卵。
カツカレーみたいなことはしないですね。
カツカレー超美味しいじゃん。
カツカレーあんま好きじゃないですよね、やっぱ。別でい
い。
はい、出て
別でいい。ちょっと今興奮しすぎて、
はい、
iPhone7 を投げつけないでください、はい、
ちょっとね、収録開始時間を押してて、
はい、
巻きでね、いきましょう。
あ、そうですか。
突然の巻き。
納豆ね。
納豆、納豆はいいとして、何でしたっけ？
珍しく、
はいはい、
また、お便り、お手紙が、ね、違う違う、E メールが、
エレクトリックメールが
来たんですけど、
先週ね、メッセージが来て、
うん、
お便り来たよスペシャルやったばっかりですけど、
はい、
また来ちゃいました。
はい。
ありがとうございます。
新しくね、
嬉しいことですよ。じゃあ、この、先週は、せいやさんってお読みしたけど本当は星谷さんだったというね。
星谷さんでしたね。
星谷さんからもメッセージさらにいただいてるんですけども、じゃあそのどっち行きます？
まあ、じゃあ星谷さん、
星谷さんね、どう読もうかな、全部言っちゃう、
全部読んじゃうとダメなところ
があるから、ね、
気をつけて。それかピーって、
星隼人さん、ヒルティさん、こんばんは。星谷です。放送を聞き、
星谷さん
読み仮名をつけなくてやっちまったと後悔しました。
やっちまった。
はい、メッセージを読んでいただきありがとうございます。チャンキーシックスとの関係、関係の説明ありがとうございました。バンドの情報ありがとうございます。バンドの裏情報ってあんまり聞くことがないので新鮮でした。早速ビバリーシックスステーション白書、チャンキーシックス2つのアルバムを Amazon にてポチってしまいました。
ちょっと
すごい、最近ダウンロード購入が多かったので CD 購入は久しぶりです。
確かに、ね、
届くのが楽しみです。
はい、
ということで、いろいろ
他にも書いて、もうちょっと読んでよ、
もうちょっと。マクセルの MD、 元いマクセルのカセットテープの星隼人オリジナルはマジ
惜しかった、うん、惜しかったんだね。
インターネットの話題も多く聞き応えがありました。ありましたっけ。はい、
ダゾーンの話しましたね。ダゾーンのね、
はい。頑張らず自然体で出てくる星隼人さん、すげえ。ランチでファンミーティング、お二人がお時間取れればぜひさせていただきたいです。全然しましょう。
行きましょう。
ぜひね、
渋谷勤務、ね、改めてご連絡しますけれども、いや、これすごいよ。ラジオを聴いてくれて、チャンキーシックスの2つのアルバムを購入していただいた。
はいはい、やばいですね。
ある意味、これ、坂入隼人君から、坂入ジュニアから、印税もらいたいね。
ジャスラックを経由して、たまにね、振り込まれるって言ってたんですよね。
うん、いくらっつったっけ、すごいビビったるもんだっつ。
3円とか。
でもさ、すごくない？ジャスラック
って言ってましたね。
ちゃんと綺麗に計算して、
うん、
たとえ3円だろうが振り込んでくれんでしょ。振り込み手数料の方が高いぜ。
いや、多分いくらまでたまんないと振り込んでくれないんですけど、通知書だけは
来るみたいな。 あれだ、アマゾンアソシエイトみたいな
もんだ、みたいな感じですね、
うん、5000円までいかなかったんで払いませんみたいな、ね、
でも通知はするっていうね。
いや、嬉しいな。
すごいですね、
うん、
星谷さん、
星谷さんでしたね。近いんだよ、名前が星谷、
ね、
俺がもし星ヤハートって名前だったら、星ヤハートだったらもう まあ、なんでもないや。
歯どこ行っちゃったんですか。
星矢歯と。
はい。ということでね、星矢さん、
ありがとうございます。ちょっと
ね、連絡させていただいて、ぜひランチ行きましょう。
富士そばでね。
富士そばでね、3人で別々で食べてね。
そう。で、ヒルティはカツカレーを頼もう。
カツカレーはいいです。あんま好きじゃない。
富士そばの。ありがとうございます。
カツ丼セットはね、好きですけど。
はい。
はい、ということでですね、じゃあ、この勢いでもう1つ。ではテオさんのメッセージを読みます、
はい、
星さんヒルティさんこんにちは。いつも楽しく聞いています。最近とんでもないことが起こったので聞いてください。6年前に振られた女の子から突然電話が来たんです、
うん、
しかも業務時間中に携帯にいろいろあってひどい仲違いをして別れた人だったので、はい、一瞬幻覚かなと思ったのですが本人でした、うん、会社近くのスタバでお茶して6年間の話をいろいろして次はお酒でも飲もうと解散したのですが、
うん、
その後電話も通じず、うん、各種ソーシャルアカウントもブロックされていて連絡ができません、うんうん、振り回されてるなと思いつつ放っておいたのですが、つい先日ウォンテッドリーにウォンテッドリー
ちょっと不正事になってるんですか。
ウォンテッドリーですね、ウォンテッドリーですねにその子の足跡がつきました。怖くなって各種 SNS を鍵付きにしましたが、
はいはいはい、
全体全体何を持って連絡してきたのでしょうか、
うん、
人づてにその当時のライバルと別れたからと聞きましたが、何かずるいなと思いつつ気になって仕方がありません。悔しいのでそんな時に聞くナイスな一曲をお二人に教えてほしいです。よろしくお願いします。
テオさん、
ちなみに透明少女以外でお願いしますという先になんか
ナンバがナンバが透明少女って言うかもなと思ったのかな、
うん、そんなあの子はそんなあの子は
透明少女みたいな。そんなあの子はなるほどね、はい、実は幻覚パターンってことね。
幻覚、
なるほど。まあ、6年前に振られたってことは、
はい、
まあ、小学校1年生の時に振られたってことだから
今小6っていうテオさんそういう設定ですか。テオさん何歳ぐらいなんですかね。
そうだね、
ですけど、
うん、でもまあ業務時間中にだから、まあ、学生さんじゃないってことだよね。
社会人
ですね。社会人で携帯から電話があって、そうか、
突然でもその場で会社近くのスタバ行ったんですね。
そっか、今あなたの会社の
怖い怖い怖い
近くにいます。
おかしいな
って言ったのかな。
怖いな怖いなって、
怖いな
会社近くのスタバでお茶して6年間の話
でもさ、 お茶してその後さお酒でも飲もうぜってなるぐらいは盛り上がったってことだよね。盛り上がんなかったらさお酒行こうぜってなんないから、あ、まあ、割となんか久しぶりに会ったけど、まあ、昔ちょっと変な別れ方しちゃったけど、まあ水に流して、まあ、友達としてうまくやっていこうみたいな感じだったのかな、はい、と思ったら急にいろいろ連絡が取れなくなったり、
ソーシャルアカウントブロック、
ブロックされ
先んじてもうブロックされてるわけですね。
なんだろう、
こいつ連絡取ってくるなみたいな。
なんだったんだろう、確かに。
なんだったんですかね、
うん、
一体全体何を持って連絡してきたのでしょう。いや、わかんないっす。
そうだよな。なんだろう、
その当時のライバルと別れたからと聞きました。ライバルっていうのは、うん、テオさんのライバルだった方ですかね。
だね。
じゃあ一人の女性を奪い合ったと。
だからライバル、恋のライバル、
うん、
すごいね。でもなんか本当によくわかんないね。真面目に考えたけど、
うん、
やっぱ女心と孫さんの投資先だけは本当わかんないね。
それ昔から使われてること、
昔からのことわざで、
ね、ありますよね。
女心と孫正義の投資先はわからない
ねえ、うん、そうですね。いや、ちょっとまあまあまあまあ、なんつうんですかね、好きだった女性、あ、別れてしまったんだから元恋人なんです
ね。付き合ってはいたんだね、うん、付き合った後にさらにその後当時のライバルと付き合ったってことだよ。
うん、
まあ、結構な、あれだね、小悪魔系な感じもあるのかね。
ちょっとそう、
ね、デビル系かな。デビル系なんだ、
ね、わざわざソーシャルアカウントブロックしてくる。
ブロックってしたことないけど俺、
うん、
ヒルティーぐらいしかブロックしたことないわ。
ちょっと仲いいのに
ブロックされるとどうなんの。見れないの。
見れないです、
ね、俺がもしヒルティをブロックしたら、うん、ヒルティは俺のツイッターとか見れないの。
見れないです。
でも動画入っても見れないんだ。
見れないです。そして確か〇〇さんにブロックされているためツイートは見れませんみたいな、なんか悲しい表示されます。
でも別アカ作っちゃえばいいじゃんね。
まあまあまあまあ、鍵ついてなかった
ヒルタ2っていうのを作ってさ シンゴ2みたいな。
シンゴ2みたいな、うん、そうですよね、
うん
うん、まあ別赤作りゃいいって話なんですけど、
まあ、まあでも鍵かけられちゃうとダメだもんね。
そうですね。
そんな結局まあそこがどうしたいっていう話よりもそんな時に聞くナイスな一曲ってことで、
うん、
ヒューティーは、
そんな一曲、
そんな難しい、この状況にあったから、
うん、またすぐ出てこないとあれなんですけど、うん、まあこれやっぱ遮断球のずるい女しかないなっていう
あのイントロが超かっこいいことで有名だね、
トランペット、
うん、
サックス。
俺びっくりしたことがあって、
うん、
あのスーパーに買い物行った時に、
はい、
急にパララパララパラッパってかかって、うん、うわなんかかっこいい、なんかファンク系の曲かなと思ってて、あこれ知らんかったな、洋楽なんだろうなってかって思ったら、あのトゥンクの、トゥンクの
当時ね、
うん、
本当にその流行ってる時代なんですか、
う
ん、
あいやはやすごい後、
すごいあとね、
あのずるい女のなんだろう、サビは知ってんだけど、
はいはい、バイバイ、
イントロとか知らなかったじゃん、知らなかったじゃん、俺知らなかったの、たださ、ね、あのね、トゥンクさんの、トゥンク先生の声が入った時に、ね、あ、シャランキューなんだと思って、
うん、
ちょっとなんだろう、うん、嬉しい恥ずかしい朝帰りみたいな気持ちになりましたね
ドリカムね、
やべすげえファンキー、でもかっこいいよね、うん、
かっこいいです、
うん、
ちなみにツンクさんとも私誕生日一緒でございます。
お10月29日、
はい、
ツンク
よく誕生日の話しちゃうけどね、
なんでその曲にしたんですか。
えずるい女だから、
ずるいのかなこれはな、うん、
いやだってテオさんがだって気になって仕方ありませんって言ってますから、
そっか、
うん、
気にさしちゃってるずるい女なんだね。あれどういう歌なの。
えずるい女ですか。
バイバイありがとうさよなら愛しい恋人よ、
歌詞言いまくりますね、
まあ大丈夫だよあんたちょっといい女だったよ、
うん、そんな感じじゃないですか。でもちょっと後ろ
なあ、そうだろう、畑
畑
この間テレビで久しぶりに畑さん見たんだけど、
あ本当ですか。
なんかすごい、うん、言い方を気をつけて言うとおばちゃんだったおじさんじゃなくておばちゃんだった、
ね、そうそう、おばちゃんね、
おばちゃんだったね、あと
女子プロ感ありますからね。
あそうだ ね、
ね
結構ねガタイがよろしいんでね、うん、すごいよね。なるほど、
いい、あとは、うん、まあ、真面目に答えると、
うん、
その
あとはって1曲っつってんだからまあいいよいいけどその代わり、
ちょっとまあ失恋ソングというか、
はい、
切ない系だと、まあ、僕ギルバート・オサリバンの
お
アロン・アゲインが、
ね、アロン・アゲイン超いい曲だね、
本当に一番と言っていいほど好きなんですよ
世の中の曲の中で、
なんか、
うん、
あの心が洗われるというか、
はいはい、
このピュアなフラットな気持ちに戻してくれる一曲みたいな。
いやギルバート・オサリバンちょっと展開すごくない、シャランキューから聞いてる人知らない可能性あるよ、
ね、いやこれぜひね、ギルバート・オサリバンのね、アロン、
あのね曲聞いたら
はいはいってなりますね、
うん、絶対知ってる、うん、超名曲だから
もうね大好きなんですよね、
うん、あとクレアっていう曲もすごいいい曲だね、ギルバート・オサリバン、
いいですか、
うん、うちの親父が持ってた数少ないレコードコレクションの中にギルバート・オサリバンベストがあったから、
はい、
それ聞いてて、
はい、いいっすよ、
すげえいいよね、だちょっとねこう悲しくなるっていうか、
ちょっと今日みたいなこの雨の曇り空というか、
そうだ
寒々しい日にぴったり、
うん、いいね、オサリバン、うん、ギルバート・オサリバン久しぶりに聞いたよ、その名前
すごい大好きなんですよ、
多分 YouTube とかで検索したらいっぱい出てるんで、うん、聞いてください、いいですね、ちょっとじゃあ俺も一曲言おうかな、
はいどうぞ、
もう恋なんてしない、
牧原の竜樹
ベタすぎだから、
いやいいんじゃないですか、
いやもう恋なんてしないなんて言わないよ絶対っていうね、
うん、
なんかちょっと小バカにされがちなフレーズですけど、
はい、
これ結構歌詞がね、あ曲もめっちゃいいよ、
うん、
曲もめっちゃいいけど歌詞がね、なんかね、ある意味ギルバート・オサリバン感もあるわな
確かに演奏スタイル、そしてシンガーソングライター、
うん、あそうだね、
ピアノの感じでは全く一緒です、
ね、あいや確かに、うん、あのね、一緒にいる時は窮屈に思えるけど、はい、まあ別れてやっと自由を手に入れた、
確実に歌詞サイトを見ながら喋ってます、
はい、僕はもっと寂しくなったって歌詞が初めて聞いた時天才だなと思ったの、
はいはい、
一緒にいる時はもううぜえなと思って、うんうん、別れてよし自由を手に入れたんだけど僕はもっと寂しくなったっていう、なんて言うんだろう、 感情のトップラインとアンダーラインが一気にグワッと広がるようなすごい歌詞を書くなと
思う。書きますね。
ノリは
僕
ノリはすげえな。
牧原のりゆき実は大好きです。
僕も
はい、この「もう恋なんてしない」が収録されている「
はい、
君は僕の宝物」っていう
アルバム。君は僕の宝物ね。
僕が人生で一番最初に買ったアルバムです、
うん、なんかすごいねヒルティ。やっぱちょっと時代感じるわ。
中1です。
小学生の時買わなかったの？
小学生の時シングルは買ってましたね、高野宏とか。でもアルバムはなんか小学生のお小遣いではなかなか。
まあそうだな、短冊の CD 買うぐらいだもんね。
短冊あ
3.8センチか、うん、いやいいんだよね。ちなみに俺ね、槙原のりゆき言ったらね、雷が鳴る前に、
それも君は僕の宝物に入って
ますね。すげえ、雷が鳴る前にって超いい曲じゃない？
うん、いいですね。
大好き。
はいはいはい。雨降ってきちゃって、
次の雷が鳴る前に、うん、僕の思いを全部言うよっていうね、何なのって感じじゃない？
電話でみたいな感じでしたっけ、歌詞だと、
うん、
電話するよみたいな感じでしたっけ。
ちなみにこの曲は矢野顕子さんがカバーしてます。矢野顕子さん、
あ大好き。矢野顕子ね、
教授の奥さんね、
うん、元ね、
ピアノアキコっていうアルバム名盤があるんですけど、カバー曲のその中でカバーしてるんですけど、それもまたいいです。ぜひ聴いてほしい、ね、もう恋なんてしない ね、
ドラマのテーマソングでしたね、なんかの。なんかね、お父さん3人が出てくるドラマなんですよ、日テレの。
お父さん3人、
ちょっと忘れたけど、
なんだろう、うん、パパはニュースキャスター
みたいな。それは田村正和ですけど、っていうね、いいですよね、マッキー。
いやー、なんかこんなんでご満足いただけるんでしょうか。
まあちょっとメジャー曲をね、いっぱいね。
そうね、メジャー曲でもなんか昔の歌謡曲っぽいのってやっぱちょっといいよね。
うん、
ベタつき感もあるけど
いい。
うん、
いやでもマッキーなんてもう色褪せないですよ。
天才。
うん、一度もね、女性に対して歌ったことはないみたいなことを
言ってました、
カミングアウトして。みたいな。全部男に対して歌ってたんだ。でも初めてこの間なんかの記事で、
うん、
これを初めて女性に書いた歌ですみたいな。
それ何だったの？
曲名忘れましたけど、結構最近の曲で。
それがどんな時もだったみたいな。すげえデビュー近い時じゃん、
ね、より前ですね、どんな時もね。
今ね、
就職戦線異常ありね、
懐かしい。
どんな時ものテーマソングね。
そうだ、織田裕二。織
田裕二、就職戦線
異常なし。
異常ありですよ。
あれ異常なしは何だったっけ？なんかあったよね。
いや、異常ありじゃなかったでしたっけ、映画のタイトル。
あ、そっか。織田裕二がスポーツメーカーかなんかで、
異常なしか
見たよ俺それ。
あ、異常なしか。織
田裕二がスポーツメーカーに就職するとかなんとか、そんな話だよね、
うん、
内容は知らないです。
バブル期の
とんでもない就活ね、的場浩
司。的場浩司出てそう。
その当時って、うん、織田裕二、うん、的場浩司とかよく一緒に出てて、なんとかブギみたいなやつよくやったの、
うん、あ、
予備校ブギとか、
はいはいはい、うん、フリッパーズギター、
そうそう、
うん、
あれすげえ好きだった。
予備校ブギはね、見てないな俺、さすがに小学生だったから。
うん、恋とマシンガンだよ。
恋とマシンガンね、
あれで俺、あ、何これすげえ面白い曲だと思って、高島平図書館に借りに行ったんだもん、フリッパーズギター。
ちょっと今びっくりしたんですけど、うん、就職戦線異常なしの脚本協力、坂本雄二さんです。今話題の、知ってます？
知らない。
カルテットとか、
お、
僕の大好きな最高の離婚の脚本。
そうなんだ。あ、じゃあすごいですよ、その方の割と若かりし時の作品なんだね。だって結構前だぜ、うん、25年ぐらい前じゃない、
うん、東京ラブストーリーとかもね、坂本雄二さんですか、
サイモン
原作ね。49歳ですって、まだ若いのに東京ラブストーリー、当時だってじゃあまだ20代ですね、絶対すごいですね。
ごめん、なんか今独り言と言ってんのかと思って。あ、ヒルティ独り言し始めたなって。
まあまあ、
なんか普通に観察しちゃったよ。
脱線しちゃいましたね、久しぶりにね。
今日夏メロと古い話ばっかりしてるけどさ、うん、
はい、
東京ラブストーリー見た？
見ましたよ。
あれってさ、
はい、
ちっちゃい時に見てると、若い時に見た時は、はい、いや江口洋介ちょっとひでえ男だななんて思ったじゃん、悪い感じで、キザな感じで、
うんうんうん、
で大人になって見直したら、うんうん、完璧に完治がダメなやつなんだよ。これびっくりしたね。
あーなるほどね、
うん、
今見ると違うんでしょうね。
いやもう優柔不断だし、うん、どっちつかずの男が有森成美と、
はいはい、悪いようなね、ずるいようなね。
でも江口は好きなんだよ、好きだけど譲ってんだよ、完治のバカ野郎に。
あのバカ江口洋介ね、セリカ乗ってたな。
でもね、あの時の髪型もうあれ江口洋介じゃないとできねえな、あの髪型。
みんなでもあの当時の高校生大学生、うん、みんなあれでした
ね。あやったね、
三井久志みたいな髪型して、うん、
ちなみに今日幼稚園の前を歩いて撮った時にあの幼稚園に子供を預けに来たお父さんがいたんだけど、
はいはい、
江口洋介の髪型だった
当時
のね、
当時のね、
うん、江口洋介
かっこいいんだよな、キューティクルな、
かっこいい。
なんでこんな話になってんだっけな。就職戦線異常なしね、
もう恋なんてしないからですな、
はい、ということで、よろしいですか、
ね、いや本当フナッシーどこ行ったんだろうね
ということでテオさんメッセージありがとうございます。
テオっていうサービスがあるんだよね、
その話しましたよね、
うん、
はい、
あれそれは収録されてんの。
収録されてますよ、
はい、っていうのはこうちょっと収録トラブルがあったんで撮り直し若干してるんで、
一回撮り直ししてますけど、はい、はい、大丈夫です。ということでテオさんもねありがとうございます。
ありがとうございます。
何をしている方なんでしょうか、よく
何をしてるんでしょうね、はい、お仕事されてるんでしょうね。
いやーありがたいな。
最近どうよ、最近どう、最近ヒル
ト最近まあまあぼちぼち
ぼちぼちでんかな、
はい、昨日もちょっと3時ぐらいまで飲んでたんで。
3時まで飲んじゃダメですよ、
なんかもう体がおかしいです。3時まで飲んで9時半に会社出社してますから。
ヒルティはさあれじゃん、はい、でもなんかコーラとか飲んで調整しない？結構
最近はだからもう2杯目からウーロンハイ、
うん、
お疲れちゃんサワー行ってからのウーロンハイ
まあお疲れちゃんサワーっていうのはこう庄屋のオリジナルメニューですけど、
はい、
はい、あとお疲れさんサワーですけどね
本当はね、うん、でも我々はもうお疲れちゃんっていうだけだね、はい、
ちなみにお疲れちゃんサワーって言い始めたの俺だから、
多分ね僕です。
いや俺だから、
多分僕です。
いや俺だから本当に
多分僕です。
いや僕だから僕だから
譲ります。
いややっぱ譲るよやっぱいらねえ、なんかその勲章いらねえや、お疲れちゃんサワーって
譲ります。星さんが
初めて、俺なんて醤油行ったら店長にいつものっていうだけで薄めの緑茶杯来るよね、
緑茶杯、うんうん、
あれなんだろうね、薄めの緑茶杯にすることでなんて言うんだろう、ちょっとした罪悪感を低減させてんのよ、飲みすぎてないぞっていう。
あ薄くなってないですけどね。
でも薄めの緑茶杯も20杯飲めばそれは十分濃いよ、
うんうん、なんか注文した汁気のあるものを頼んだ時に、
うん、
薄めのって言われましたよねこれも薄めにするって
店長
に言われましたね、
うんうん、薄めのもつ煮とか嫌だよな
そうそうそう、う
ん、いらないね、
うん、ということでね、庄屋渋谷南口店大変お世話になっておりますから、
はい、
しょっちゅう昨日もね庄屋でしたけど、
3時まではちょっと飲みすぎ、3時まで飲んで、まあ、タクシーで帰って、
はい、
風呂入って寝たら結局4時ぐらいになるじゃないですか、やっぱりなんだかんだで、やっぱちょっと4時はね辛いよね、うん、
下半身がダルオモです、ダルオモ
マジで、うん、DO DO
TO です、うん、
ドゥーしてんの
下半身、メリマザファッカー、はい、DO です、はい、ということで、あと何かありましたっけ
今日、何今何分
54分ですね今、あ何分話してるんですかね、ちょ部屋でもまだ大丈夫です
実はまあいいっすよ、
何かインターネットの話します
あこの辺先週話したダゾーンの続きなんですけど、はい、おいおい、やっぱりDTB で、ドコモの DTB で提供されることになりました。
あ DTB って安いですよね、月額、
うん、だけど、あそうね、ドコモユーザーは月額980円ぐらいで J リーグ全放送見れる。
あ元々、あそうなん
ですね、いや元々じゃない、ダゾーン、
パワード
バイダゾーン でそれこの間そうなるかないなって話したら、ちょうど昨日か今日ぐらいにプレスが出て、あやっぱ
プレスチェックしてるんですね、
うん、まあネットラボで見たんだけど、
DTV 月額500円ですもんね。あでもスマホですよね、
そうそうそう、
でも今スマホ、ね、飛ばせないんですよ、
スマホから飛ばせんじゃん、
飛ばせないんですよ確か DTV は、
俺契約してたことなんですけど、 DTV
確か Apple TV とかに飛ばせないんですよ、そういう仕様になってんですよね。
あれでもさ、
うん、
iPhone とかの仕様で飛ばせない？
いやなんかね頑張ったけど、そのコピーのやつですよね、
うん、
ミラーリングみたいなやつなんかねできないんですよ、そのプレイヤー自体が独自のやつで、
ああもうそういうことをしちゃ、まあでもな、
ちょっとね、 まあまあまあ、
うん、まあ月額課金モデルだとね、
そうそうそう、だからテレビで見れちゃうとこのね VOD としては格安になっちゃうみたいなね、
だからみん一人だけ契約してみんなで集まって見られちゃったらっていうのあるじゃん。でもそれこそ昔のさ戦後のテレビみんなさ街頭テレビに集まってさ相撲を見てたわけでしょ、
街頭ネットフリックスみたいなね、
大砲の試合を見てたわけ、
大砲
違うプロレス見てたんだね
もうちょっと古い人ですね、
あそうか、
うん、力道山とかね、
うん、はい、力道山ですな、
力道山ですな、はい、ということでじゃあそんなもんすか、
あと1個ちょっとそのインターネットじゃないけど、はい、その今政府が消費をより促そうということでいろんな取り組みをしているんですけれども、例えば、
はい、
みんな格安スマホ使った方がいいよとかね、
うんうんうん、
まあ、格安スマ要するにスマホ代高いじゃん今、
高い、
キャリアだと1万円とか俺だって1万2000円ぐらい使ってたけど毎月1万2000円って固定費じゃん、
ね、
でやっぱ家計圧迫するわけよ、だって奥さんも使ってて、で子供も「あくまスマホ欲しいよ」とか言ってさまた早いぞみたいなね話をしてるわけでしょ、
じゃあいいじゃないですか
ねえ、まあ2人使ったら2万円じゃん、うん、2万円の固定費って結構高いよ、
高い、
うん、
そう、うちもね大体2万ぐらい出してましたよ、
そうだけどスマホ代ってケチりづらいじゃん、
うんうん、
だから、まあ、そこの分何かを我慢するわけでしょ消費を、
なるほどね、
だから、うん、納豆も安売りの時にしか買わないとかね、おかめ納豆
オーケーストアでね、
オーケーストアで59円の時しか買わなかったりするわけですよ、安いな、はい、で、
うん、
格安スマホがこんだけ普及してきてるから政府はより格安スマホに簡単に移行できるように、
うん、はい、
キャリアはもうちょい制限緩めろみたいなことを言い始めていて、
はい、
例えば僕とヒルティはソフバンだったけど今
仲良しですからね、
フリーテルを使ってます
よ、フリーテル、 MVNO、ね、フリーテルです、
そうすると月額いくらですか、
1600円ぐらいですね、
やばくない、
1470円かな今、
どっちもそんな変わんない、130円しか違いないんだから
なんかキャンペーンでアンケート
多いお茶買うか買わないかぐらいの値段差しかないじゃん
1407円でした、
皆さんラジオ聞いてる皆さんこれ月額ですよ、
月額1407円、
今まで1万円払ってたゆうすけひるた38歳が
37歳です、
1400円ですよ
1400円、かつねソーシャル系 Twitter、Facebook、Instagram、 LINE 系全部通信費に含まれません、
フリーテルはそういう、
フリーテル
の仕様です、フリーテルだけソーシャル系のやつは
以上はそうです、
すごいですよね、大体ソーシャルでね通信費って使ってますから、
そうそうそう、
LINE 電話も無料、
電話、 LINE 電話無料です、
すげえ、
はい、
じゃあもうほぼタダじゃん、
そうなんですよ、だから使わないんですよ、
で動画とかダウンロードするときはまあダウンロードするか知んないけど、
まあ Wi-Fi、
ね、Wi-Fi につながれてるときにやればいいの、1400円ですよ、10分の1、9分の1ぐらいのコストインパクトですよね、
そうです、だから iPhone7 にしてね、
はい、
Apple でね、
はい、
12回の無金利のローンで払って、
はい、
まあ、月額だから7000円ぐらい、
うん、
機種代払ってプラス、
うん、
通信費1400円、
やべえな、
で2年目からはだから本当にその1400円しか携帯に月々かからない、
かからない、
素晴らしいです、
素晴らしい、で、まあ、そのキャリアはなかなか SIM ロックっていう日本独自の制度なのかなあれやってるから、こう例えば2年縛りの話もそうだし何かと引き止めようとするんじゃん、やめる時もさ、はい、結構あの手この手でさポイントすごい上げるんで残りませんかって言うじゃん、そういうのはダメなんだよね、
ダメですね、
携帯ってやっぱインフラだからやっぱ安くなっていくと思うし、市場競争をもっと強くしていってやっぱみんなが使いやすいようにした方がいいわけじゃん、
はい、
っていうことを言いたいわけ、
そしてその浮いた分のお金を違うところに消費して、
うん、何か美味しいものを食べるでもいいし、例えば映画を見に行くでもいいし、なんかいろいろ使い方あるわけじゃないですか、浮い
たなんとかフライデーが、ね、
プレミアムフライデー、
プレミアムフライデー
金曜日ね、月に1回金曜日を3時ぐらいまでの勤務にして、
いいっすね、
3時以降は、まあ、早めにお仕事上がって、
うん、飲み行こうぜっつってね、
まあ、飲み行くでもいいでしょうし、飲み行くのか3時から、
いいっすね、
昨日3時まで飲んでた人が3時から飲み行くみたいな、
3時から3時までってありえますからね、
12時間ね、ありえんだよなこれ、やだよね、
うん、
いやでもさ、そういうふうにやっぱり面白いなと思ったのは、政府がそうやって働きかけて消費を促していかないといけないわけですよ、
うん、 回していきましょう、経済、
まあ、経済回していきましょうよ、うん、どんどん。やっぱいかにお金を使っていくかってことが日本の経済を良くしていくわけですから、ね、ケチケチ行かずね、行きたいですな。
ケチケチ行かず。プレミアムフライデーは実装されるんですかね、うん、
結構いろんな企業が検討してるんじゃないですかね、うん、2月の下旬ぐらいでしたっけ、なんかジョパンって
始まる。 いいっすよね、
うん、
確実にお金使えますよね。
まあね、
なんか奥さんとじゃあね、どっかこのままご飯行っちゃおうかみたいな、
ちょっと夜ご飯今日は ね早めに行ってみたいなとか、うん、お買い物一緒にするとか、もしお子さんがいるんだったらなんか子供と一緒に遊びに行く時間、土日とはまた別のいろんな使い方が考えられますね。
超いい、
うん、
働きすぎ日本人、
うん、
言われてますけど
本当にそうですね。今すっごいそこが言われている話、残業代の話も今政府はまさに残業のことも言ってるんだけど、そこもすごい結構議論になってますけども、はい、やっぱさ、この IT が普及する世の中で効率化がより研ぎ澄まされ、うん、世の中の仕事は AI に変わっていく中で、
はい、
やっぱ人間の労働時間を提供して対価をもらうっていう考え自体がナンセンスになってきてるなと、
うん、
1時間だけ仕事して、ね、もうあとはなんか回せばいいじゃん、まあ、仕組みを作ればいいんだから、うん、
はい、
そうなっていくと将来どうなっていくかっていうと、アーティストがやっぱ増えていくんじゃないかなと、
はい、ああ表現者、
自己表現をする人たちがどんどん増えていく、うん、
いいことです
ね。いいよね、いい音楽、いい芝居、映画、いろんなのがあると思いますけど、小説とかね、なんかそういうふうに本当に昔のギリシャ人みたいなんじゃない。
ああ
昔のギリシャ人って、
はいはい、
奴隷に全部働かせて自分たちは詩をね、うん、読んだりとかしてんだから、
うん、
すごくない？
すごい。
それはまあね、奴隷制のそのひどい話っちゃ話なんですけど、でも今それは AI、
うん、
技術、テクノロジーに全部任せることができるから、やっぱ労働集約型の仕事の仕方っていうのはなくなるだろうね、
うん、
ちょっと熱く語っちゃったけど、
いや、いいんじゃないですか、いつもふざけたことばっか言ってるから、うん、リカバレたんじゃないですか。
そうだね、たまに会社でも真面目なこと言うとみんなびっくりした顔して見てるからね、
ギャグかなってな
また冗談きついですよみたいなねもっとさ売り上げ伸ばしていこうよみたいな話してもね、うん、まあ冗談みたいな俺ダメだろそんなんだったら、
マネージャー経営者ですからね、
うん、大失敗だよね。
はい、ということで、
はい、
時間もいいところなんで、
はい、
今週はこんな感じにしときましょうか。
そうですね、
来週はねゲストを呼んだ回にしたいななんて、
そうですね、
思ってます、
定時後に、
はい、じゃあいつもの言っちゃいましょうか、いろいろ話が飛んだけど、
今日は今日のエンディングテーマ、
今日のエンディングテーマ、
秋原紀之で
トークトーク
トークいいね、それももしかして君の、
はい、
宝箱の中に入りたいっていうアルバム入って
るそんな長いタイトルじゃない、
違うっけ、
君は僕の宝物ですねはい、いいな、ほんと3人、曇りガラスの夏からね始まって、
いや俺今日聞くわ、
うん、もう恋なんてしない3人、瞬きの間の永遠、てっぺんまでもうすぐからの雷は鳴る前に、
最後が雷は鳴る前に、
いや涙のクリスマス、トークトーク、で冬がここで始まっちゃいますね、
歌いたくなっちゃったよ、トークトークなんてね、いいね、うん、ファーラウェイ、ファーラウェイってことでしょ
ですです、
英訳するとね、
あのね当時2006年ぐらいにもう一回ね、うん、リバイバルヒットしてトークトークが、うん、その時のね、
なんで
NTT の CM に使われた、
うん、あそうなんだ、
その時の荒垣結衣ちゃんが本当に可愛かった、
やっぱさドコモっていい女使うね、先週も広末涼子の話したと思うけどさ
いい女ですね、
いい女だね、
うん、分かった、
ね、いい女っていうのかな、ずるい女っていうのかな、
はい、ということで、この番組でご相談や励まし、誹謗中傷のメールを募集しております。
100% 読まれてるからね、今
100% です、
100% 読まれるんで、
はい、
ください、
ください、
どんなんでもいいです、
インターネット汁で Google とオフィシャルサイトにアクセスできますので、はい、よろしくお願いします、インターネット
スペース汁でも多分引っかかります
スペースいらないでしょ、
でもさ、なんかさ、うん、エゴサーチするとさ、変なツイートいっぱい出てきない、
は
い
は
い、
インターネット、うん、エロそうなね、
インジルとかで喋ると、うん、なんか下世話のこと言ってる人たちが、
うん、下世こと言ってますよ本当、
ね、やめましょうそういうの、
はい、ということでエンディングテーマは、
うん、
グッドボーイジャブで
おしるこ
江ノ島ミックス、
江ノ島
です、それでは皆さんおやすみなさい、
おやすみなさい。
街だ。